ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダムマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタアヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタアヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナアダナアヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディナアダナアヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードゥサードゥサードゥ。
サードゥサードゥサードゥ。
マカ hanya haramita singyo kanji zai satsugyo Shari shishiki fuiku Fuishiki shiki sokuzeku Sokuze shikin ju songyo shiki yakubu Shari shi ze shohoku sofu shohu Metsu fuku funjo fu zofu gen Koku chu mu shiki やてんやてんはらそう この功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを恩じ、恩三し、いし、ふ、し、そ、はい、今からねちょっとお話しいたしますから、もう足を崩したりしてください。はい、あれ大塚さん来てないのか。大塚さんまだですね。はいはい、あ、はいはい、ですね、あ、これポッドキャスト用に言いますけども、今ね、我々は、奥多摩の御岳山の、霊雲荘さんっていうね、ところに来ています。今御岳さんのお盆接心が真っ最中で、今日が中日ですね。で、14日の日曜日までやっていますね。はい、はい、今日ね、接心なので、接心の時はいつもだいたいいろんな質疑応答とかも受け付けますので、後半の30分ぐらいですね、ちょっといろんな、なんか、ポッドキャストにふさわしいような質問があったなら、ちょっとね、考えておいてください。後で、これボイスレコーダー回しますので、ね、はい、ちょっとね、今日、セシン、もう昨日も言ってるんですけれども、やっぱりね、集中的にみんなで座ると問題点が一気に出てきて、非常に、ディスカッションが煮詰まるのでね、それは日曜座禅会だとね、ついさっき一般にやってきた人が、ちょっと、数時間座ってっていう感じになるのでね、それと違って今はもう本当に、みんなで一緒に、寝泊まりしてるっていう、ね、感じなので、この精神中に、煮詰まったことを、ちょっとみんなでシェアしたいっていうのが、このポッドキャストを聞いてる人たちともシェアしたいというのは、この、この特に精神中の法話の、目的ですのでね、それにちょっと、ご協力いただけたらと思います。はい、それでね、いくつか、ポイントがあって、で一つがね、先週の日曜日の目黒の時に、いろいろ、なことをお話しして、宗教としてのマインドフルネスっていうね、いうことを、ちょっとお話ししてっていうのが、その前に起こった非常に戦後最悪っていうね、事件を受けてのことなんですけれども、ちょっとね、なんていうか、ちょっと時 丁寧さが足りなかったかなっていう気がするので、それについてね非常に、まあああいう、実際に19人の犠牲者が出て、まあ、その方にはもちろん遺族の方がいて、それからに日本の世間というものがあって、ですね、なので、今日はそれについてもお話をしながら、宗教としてのマインドフルネスっていうのが多分今年後半の、テーマになっていくんだろうなっていうね気もしてます。その場合の宗教って一体何ってね、っていうか宗教っていうのは、まあ大体悪い意味で使われるのが日本の世間の通常で、なので宗教あれは宗教だよねって言った場合にはほとんどカルト宗教だよね、だから危ないよね、ちょっと危ない人たちだよねっていうねニュアンスに当然なって、宗教イコールなんかいけないもの悪いものってね、なっている、っていうのがあって宗教じゃないよっていうのが、まあ、一つのトレンドとして、まあ、ずっと続いてきたんですけれども、その一つの大きなトレンドが多分やまゆり園ので終わったと思います。あれで完全に終わっちゃったっていうんですね。だからもうなんていうかな、これはまあ私ずっと1995年のね3月20日のテロですね、の以前と以後の全く違う世界が開かれたっていうのを、まあ、ずっと私もずっと言ってきて、それについてはもう何回も何回も話してきて、この宗教っていうものをめぐるもう最悪の姿が時出てしまったっていうね。でその最悪は一体何だったのっていうのが、1995年以降の私の課題だったん で、まあ、それをねようやく乗り越えることができたかなっていうことはずっと言ってきました、ね、で時、まあ、簡単に説明すると、まあ、要するにエゴを乗り越えるっていうね、そういう話なんだけども、そこになんかわけのわかんない人が出てきてぐるっと称するね、でお前のエゴを乗り越えろっていうことで、無理強いして、でそして修行者の方もエゴを乗り越えなきゃいけないっていうので、グルから押し付けられるわけのわかんないことをただ無理してやった結果がああだったっていうね、ことで、だから結局そのエゴを乗り越える方法も何もかも間違っていたっていうことなんですけれども、まあこれはねもう何回目まで話してきたから、今日はそれがテーマではなくて、でそのぐらいあれは、その前の日とその翌日とではもう時代が変わった、まあ、あの当時はよく分からなかったけども、今から振り返ると完全にそうですね。で特にまあ宗教とかヨガとかに関わってる人間だったらもう本当に日常のレベルでね、あそこで変わっちゃったんですよ本当に。ヨガの先生たちも本当に大迷惑を被ってね、なのでまあ実際にヨガシーンもあそこでガラッと変わってしまったし、ね、でそうなんだけども、まあ、それでずっと来て、それで、この間のやまゆり園の、ことでまたある一つの時代が完全に終わったなっていうね、気がだんだんとしてきています。私もあの一報を聞いた時に何なのこれはってね思って、なんかずしりと来て、でまあその容疑者が書いた手紙とかね全部ネットに出ましたから、私も熟読しましたけどねでそういうことを踏まえた上でやっぱりあそこで一つの時代が完全に終わったなっていうね、どういう時代かというと、簡単に言うと、宗教というものを否定さえすればよかった時代ってことですよ、ね、宗教ってわけのわかんないものを、まあ、ゴミ箱に捨ててればよかった時代はもうあれで終わった。だからもう一回 宗教ってものと向かい合わなきゃいけなくなるんだけども、その時にまたわけのわかんないまたお化けが出てきちゃう恐れもあるから、今度こそ本当に、ちゃんとした本当の宗教の本質ってものを考えて、もう一回宗教ってものに向かい合わなきゃいけないだろうなってね、いうことなんですよ。でその時に、私らが今やってることがまああれなんだけど、まあ、こんなこと言うするとあれ言い過ぎかもしれないけれども、多分今私らがやっているこの筋しか、宗教ってものをもう一回復活させる筋道はないんじゃないかなって思ってますね。はい、それ結局それがね、あの今日のテーマなんだけど、それと、今、セッションの中でいろんな質疑応答が出てきて、非常に面白い質疑応答も出てきてますので、それと絡め合わせながらね、ちょっと今日はお話しできたらいいかなと思ってますね。はい、で、告知は別にないかな。11月のね、ディアパークのはもう完全に、定員オーバーぐらいになっちゃって、もう13人ですね、私除いて12人男女6人ずつってね、いう応募があって、まあ本当リピーターの人が5人ぐらいと、あと新規の人がね7人か、ね、なのでまあで年齢も20代のね、お魚の人か彼からね、栗山くんね、から、まあバランスよく30代40代50代60代ってね、取れているので、まあ結構楽しい旅になるのではないかなと思います。すいません、もう締め切りましたのでね、ちょっと申し訳ないですけども、また来年、考えておいてくださいね。まあ本当に、私今旅行代理店の仕事してて、まあ全部国内インドの国内線やホテル全部抑えたのでもう大丈夫ですので、ね、はい、それで、これが終わったらね、多分ね9月の、多分じゃなくて絶対に9月の、28、29に、長崎でね奥荘リトリートをやるんだけど、まだ全然、これはもちろん松田新婦さん、松田清志郎新婦とのね、コラボのこれ第3回目になって、最初は日帰り、去年が1泊2日で名古屋でね、で今回が長崎っていうね、まあ本当に、日本のカトリックの本拠地ですね。長崎の人はそう感じてます？あんまり感じない？カトリックは身近にある？
身近です。
身近だよね。
巡礼の人も多いですし、
うんうん、シスターたちもね溢れてるもんね。長崎行くと、数が多いわけか結局。
多いと思います。
ね、はい、まあそういう日本のカトリック、まあ松田清志郎新聞によるとあそこはカトリック 1.0 の本拠地だっていうねっていう話で、まあまあ、伝統いい意味でも悪い意味でも、まあ、両方あるんでしょうけどね、非常に、かたくなだとかねあれなんですけどね。はい、だから長崎っていうカトリックの本拠地で、私と松崎義雄神父がやる以上、ちょっとこれは面白くなるに決まってますのでね、カトリックの方はもうだんだん締め切りに近づいているみたいですけども、一方の方まだ全然告知もしてないんで、来週ぐらいに告知したら用意どんで多分すぐ埋まりますから、気をつけておいてくださいね。はい、もちろん板橋さんも一緒に来てくれるので、ヨガもありますのでね、ですね、そのぐらいかな、告知はそんなもんですね。はい、それで、少し入っていきますね。ですね、 接心なんで普段一方案にね来ていない人たちも、あの普段ねポッドキャストとかで聞いてるけども、ようやく休み取れたんでお盆だから来ましたってね人たちもいらっしゃるので、もう一回ね、特にね今年になって、始めた、アップデートのとこですね、青空へのフォーカシングとかね、そのあたりをね、それを今いろいろ話し合ってるんですけども、それも今ちょっとまとめて話すと、多分このポッドキャストを聞いてる人たちにも、いいではないかなと思うのでね、ちょっとまとめておきますね。はい、でそれで、昨日も出たんですけれども、中島さんの昨日の質問の用紙は何でしたっけ？あのフォーカシングするときに見えないってことか。
昨日お話したように、溝落ちと、それから、まあ、胸のあたりぐらいは分かるんだけど、
もうそれ以上は分かんない
と思う。分からなかったんですけども、
今日や、今朝やってどうでした？
はい、今日やったら少し広がるというか、ちょっと肩の凝りというか、肩が重いとか、っていうあたりが少し分かる、で、割と今ちょっと映画
あ、それ分かった。
はい、
あ、はいはい、分かりました。
びっくりした。
はいはいはい。はい、今録音入ったかどうか分かんないですけども、昨日の ある方と、まあ、名前出しちゃったけど、ある N さんの質問なんですけども、はい、はい、要するに青空へのフォーカシングのポイントが分かんないっていうね、いう話だったんですけれども、まあ、ちょっとねそこら辺からね、きちんと説明しておきますね。で、あ、そうか、それに自分一人 の自分自身がセラピストになるっていうやつですね。はい、この青空へのフォーカシングっていうのは、もちろん、池間明さんというね、フォーカシングの先生との、コラボで、コラボというかお互いに影響し合いながら、やっている点で、で、実際のフォーカシングっていうのは、1対1でセラピストとクライエントがね向かい合って、やる、ね、でそのフォーカシングっていうのが非常に効果があるセラピーであるっていうのは、まあ、どうも間違いないようで、だから非常に人気があって、で、まあ、池見さんなんか関西大学の、ね、大学院の教授で、まあ、そういう、フォーカシングを専門とする、臨床心理士ですねになりたいっていう人が結構 大量に、お弟子さんになって、お弟子さん、まあ、入学してきて、ね、で普通大学院に行ったらそんなに人数いないんですけども、池見さんの教室はかなりいらっしゃるみたいで、でそれがみんなフォーカシングをマスターして、で臨床心理士になってっていうね、でそうすると、まあ、将来も開けるからっていうことですね。でそのぐらい人気があるのは効果があるってことですね。でなぜなのかっていうのは私らからすると非常に簡単でもないんだけど、簡単で、私らが普通にシンキングと感情を持って、まあ、普通に映画が上映されている、ね、でそれでその映画が、ガンガン上映されているんだけれども、これも何回も昨日も、ブログよはい、まあいいや昨日も映画を楽しめばいいんですかっていうね、そういう質問が出たんですけれども、 これもね、よく聞くんですよ。多分ね、それ他の先生が言ってるのを聞いたことがあると思うんですけども、まあ、人生いろいろあるのは当たり前 でその一つ一つを楽しめばいいんだよねっていう、ね、こと、まあ、よくスピリチュアル系の人たちが言うんですけれども、これもイエス&ノーで、そんなに簡単に楽しめないだろうっていうね、っていうことが一つですね。で、いかにも私そんな悩むとかそういうことしてなくて、どんな辛いことがあっても私楽しんじゃうのってねいうようなスピリチュアル系の人たち時々いますけども、かなりいるか、いますけど、これ やっぱりね、私から見るとどこをどう考えどっかごまかしてるってね、なんかどっか ごまかして本当に一番辛いところを見ていないんじゃないかっていうね、気がどうしてもするんですよ。で、私らはそうではなくて、一番辛いところをきちんと見た上で、それでもなおかつその映画には騙されないっていうね、そういうスタンスなのね。で、結局もちろんね、映画だって分かった途端たらもちろん、楽しめるんですけれども、普段は映画だとは思ってない、みんなリアルだと思っているわけですね。リアルだと思うから必死になっていろいろああでもないこうでもないやるわけですよね。で、じゃあどうしたらそれが映画だって見抜けるのっていうところからいよいよ話が始まる。だから映画だって見抜けた途端に楽しめる、楽しむっていう可能性は出てくるんですけども、普通はその可能性はほとんどゼロで、なぜかといえばもうまともにみんな信じきっちゃっているからですね。で、この信じきっちゃっているっていうことがどれほどなんていうのかな、すごいのかっていうのは、まあ昨日も出しましたけど、例えば家族ですよね。家族で、家族がなぜすごいかっていうと、その普通の学校とか職場の人間関係っていうのはやっぱりどうしても一時的じゃないですかね。職場は毎日顔合わせるかもしれないけども、すぐにいろいろね、移動があったりね、あれして、だから家族っていうのはもう生まれた時からの付き合いなわけですよね親とは、兄弟ともね。で、だから重さが全く違うわけなんですよね。で、夫婦ですらね、重たいけども、まあ、夫婦っていうのは、まあ、最終的に別れるっていうね、別れても他人っていうのもあるけど、もう特に親子となったら、これ完全にもう親子の縁を切るなんてね、まあ、切る時も、時を切ることもありますけども、そんなに切れるもんではないし、ね、だからそのぐらい重たいもので、で、それで、で、どういうことかっていうと、みんなそれぞれの親に対する物語、子供に対する物語を山ほど抱えているわけね。で、兄弟がいる人だったら分かるように、兄弟の兄さん、弟、姉、妹が、彼ら彼女たちがまた、まあ、共通の親ですね、共通の親に対する物語を抱えている、ね、そしてそれがお互いに全然違いますよね。それはまあもちろん親と、子供の関係っていうのは全然それぞれが違うから、まあそうなんですけども、でも私もやっぱりそういうのをたくさん見てきて思うのは、どういうことかっていうと、やっぱりそれ、子供が親に対して抱く思いっていうのは悪いけども本当に思い込みの部分が圧倒的に多いっていうのはそうですね。だけどもやっぱりそうは思えないんですよ。これは真実の物語、物語、真実の話だとね、みんな思い込んでいる。だけども客観的に見れば違う。 で、とんでもない親だっていう、非難する人時々いるんですけども、じゃあそのとんでもない親が世間からもう袋叩きに遭ってるかというと、そうではなくて 結構このとんでもないはずの親が結構世間でうまくいってるわけですよね。じゃあ何なの、じゃあ世間は騙されてるのとかね、いろいろあるじゃないですか。ね、だから結局人間関係っていうのは、そのリアルな人間同士がぶつかり合うっていうよりか、やっぱり一人一人の頭の中で、展開していく映画なんだなっていうね。で、見た方が私ははるかに健全だと思います。つまり A さんっていう人が A さんの親である B さんについてもう散々語ったとしても、それと B さんっていう人はほぼ関係ないって見た方が 圧倒的に正しいですね。例えば皆さんがもし B さんという人と、出会って、 B さんという人と人間関係を結ばなきゃいけないかったとしたら、この B さんの息子である、娘である A さんの話っていうのは参考意見程度に聞いてちょうどいいぐらいですね。なぜ息子や娘だったら親のことは絶対分かってるはずだと思うけども、いや、それはやっぱり絶対違いますね、本当に。要するに、でもそれはその息子や娘である人がもう何十年かけて作ってきた物語だから、やっぱり非常にリアルなんだけども、リアルに聞こえるけども、でも決定的に物語であり映画であり思い込みである。と見た方がはるかに健全ですね。で、まあこれが典型的なんですけども、要するに我々は感情とThinkingによってそのぐらい強烈な物語を作り上げてしまって、でそれをリアルだと思い込むけども、実際の現実とはずれる。それは本当に人間関係の時一番現れて、この A さんの B さんに対する思い込みと実際の B さんっていうのはやっぱり違う。で、我々は B さんという人に直接会えるから、この A さんのがどれほど偏った思い込みをしているかっていうのが分かる。じゃあ A さんっていうのはそんな人なのか言っていたら、いや、みんなそうなんですよ。我々の思い込みっていうのはみんなそういうもんですから。ってことは、我々がリアルだと思っていることのほとんど全てが、映画であり思い込みであると見た方がはるかに健全ですね。だから これも何回、今まで何回も言ったけど、東アジアの国同士であんまり仲良くなくて、日本と韓国と中国とね、で歴史認識が違うって言うと当たり前でしょうがってね、そんな当たり前で、でじゃあ中国の人たちがみんな共通の歴史認識を持ってるから、もう持ってるわけがなくて、でだからなぜ、まるで歴史っていうなんか客観的なものがあって、それを客観的に見れば全ての人が認識できる、共通の認識を持てるわけがないじゃないですか。だからそんな客観的なものなんて存在しないし、それは一つの小さな家族の客観的事実ですら、家族同士の間では共通の理解が、共通の認識ができていないのと同じで、ですよね。っていうのは、結局人間社会っていうのはそういうもんなんだというところから出発した方がはるかに早いですね。はい。で、それで、まあこの話はもう散々してきたからよくて、今日は、そういう我々がじゃあどうやって、そういう thinking とか感情っていうものによって作られる映画から解放されるのかっていうところで、 一番有効なのが体の感じっていうことですね。ですね。で、この体の感じっていうのに目をつけた、フォーカシングっていうのがセラピーとして非常に有効だっていうのは非常にうなずけるんですよ、ね、その体の感じをフェルトセンスとかね、まあ、いろいろ言い方されてるけども、池見先生は最近体の感じっていうね、非常に平明な言葉を使われていて、まあ私もそうだなと思いますけども、でなぜ体の感じが、いいのかっていうと、体の感じを感じている時に、我々は、その映画の中に入ることを、なんとかストップできるからですね。ですか。で、それで今強烈な、ね、今うわーって今映画が絶賛上映中ってね言ってましたけど、映画が絶賛上映中の、我々が、まあとにかく座布団の上に座って瞑想を始めようとしても、そのまま映画が続行してしまう可能性の方が圧倒的に高いですね。なのでまずは、じゃあその映画をなんとかストップするぞって言ってもなかなか難しい。なので、ワンダーメソッドでは、まず最初に青空へのフォーカシングっていうのを入れています。で、それはどういうことかっていうと、thinking とか、感情っていうものが今自分の内側で起こっている。だけどもそれは、必ず体の感じを、一緒に持っている。それで、感情とかThinking とかっていうのではなくて、体の感じの方に、焦点を当てるっていうことですね。例えば不安だとか、怒りだとか心配だとか恐怖だとか、っていういろんなネガティブな感情と、それにそこから起こるいろんな、Thinking ですね、その方に注意を向けると、もう我々はその映画のドツボに入ってしまう、ね、映画のドツボに入ってしまうので、そうではなくて不安だとか怒りだとかがどういうふうに、体の感じとして今自分の中にあるかっていうことですね。それを見る。だからこれはちょっと微細な感覚ではないんですよ。それのまだ、そのちょっと一歩二歩手前のことですね。で、これがさっきの方の質問だと見えにくいっていうことで、で見えにくいってところに実は非常に大きな、鍵があって、でどういうことかっていうと、この映画が絶賛上映中で非常に強い感情と非常に強いティンキングがによってわーって映画がの中に入っていった時に、私はすっかり体を忘れているわけですね。体については全然見ることはできないわけですね。だから見ろって言っても見れない。だからこそ逆に言うと体の感じに注意を向けることで、こっから一歩二歩三歩抜けられる目処がついてくるんですよ、ね、いいですね。だからまずは最初の第一歩として、体の感じの方に、何とかして注意を向ける。心配だとか不安だとか怒りだとかっていうので、怒りの対象について注意を向けたら、うん、うわーってなっちゃうし、ね、不安の対象について明日の、ね、ミーティングだとか、ね、健康診断の結果だとか、ね、そういうことについて注意を向けたら、
もう一気にその中にはあの渦に巻き込まれてしまいますけど、そうではなくて、どう心配しているのか、どう怒っているのかっていうことを体オンリーの中で、まず感じてみるですね。でその時ね、昨日もあのじゃあそれがあの浄化することになるんですかとかね、その後に何か浄化する作業をしなきゃいけないんですかってね、いろいろな質問出たんですけども、そうじゃないんですよ。そうじゃなくて、我々はティンキングと、感情によって映画に巻き込まれて、その時はすっかり体を忘れている。だけども体を見るた途端にその映画の中に入っていくのにブレーキがかかる、ね、ブレーキがかかる。でブレーキがかかった途端に、そこには、感情とかシンキングがまだあるんだけれども、もうそれは我々をその中へ引きずり込む力は失われている、ね、でこれが、体とかごめんなさい、あの体じゃないです、あの感情とかティンキングを、客観的に観察するとかっていうことの、まあ、最初の第一歩ですね、まあ、最初のですよ、第一歩ですね。でその時に、もうこの感情とかシンキングが暴走することによって引き起こされるさまざまな、ネガティブなことから少しずつ解放されていくっていうことなんですよ、ね。なので、その青空へのフォーカシングっていうものを、まあ、今年の春ぐらいから入れたのは、まあ、ワンダーメソッドっていうのは、まあちょっと前はもうちょっとあんまり親切じゃなくて、いきなりまあとにかく微細な感覚を感じてくださいってね言って、 で多くの人が挫折しちゃったっていうね、いうので、これちょっとやっぱりいくらなんでも親切じゃないよねっていうので、まあ、最初のところをね、入り口を、もうちょっと入りやすくして、でその入り口っていうのは今言ったことですね、とにかく体の感じを手がかりにして、体の感じにとどまって感情とか、thinking の方には入っていかないっていうことですね。これが最初の第一歩です。で、その時に、なんていうかな、ある意味もう心配とか不安とかっていうものから、まあ最初の第一歩、最初の、抜ける方法。っていうものを多分経験すると思います。あれだけ強い恐怖と、あれだけ強い心配、あれだけ強い怒りから、まだ完全じゃないだろうけども、ね、なので、この体の感覚っていう感じっていうものを見るのが最初の第一歩ですね。ですか。はい。でそれで、あのワンダーメソッドだと、その後、お腹の膨らみ縮み、お腹のアナパナサティをしてもらいます、ね。そうすると、あの吸って吐いて吸って吐いて、で、この、お腹の、感覚ですね、体の感じが、非常に強く感じられてきて、でさらにこの映画の中に入っていくことから、解放されていくっていうことですね。ですか。でその時に、あのもうお腹のアナパナサティをやっている人だったら分かると思うんですけども、これプラナヤマではないんですけれども、私の感じとしてはちょっとプラナヤマぽい効果があるんではないかなと思うんですけれども、板橋どう思う？
私もその通り
と思うよね。板橋さんの体の中で大体同じ反応が起こるでしょ、うん、プラナヤマとね、うん、 要するにプラナヤーマをね、カパラバティとかね、そういうで、ね、やってやることで、この体の中に微細なエネルギーが溢れていくんですけれども、このお腹のアナパナサティではそんな全然激しい、呼吸をコントロールとかねしなくて、ただ本当にゆっくりと吸ってお腹が膨らんで吐いてお腹がへこんで、それすらコントロールしないでね、ただ膨らんで縮んでいるのをただ見ているだけなんですけれども、それでも膨らんで縮んで膨らんで縮んで吸って吐いて吸って吐いてっていうことを完全に意識してやると、意識してやるとってじゃなくて、それをしているのを完全に、気づいていると、ね、いるとほとんどプラナヤマみたいな感じで、微細なエネルギーが、まあ強烈にではないけれども、体の中に広がっていく。まあ理想的に言うとね、ですね、ですからちょっと去年までのねワンダーメソッドっていうのは確かにちょっとやっぱり不親切だったなと思うんですけども、いきなりごめんなさい、いきなり右手の感覚を感じろってねやって、ちょっとそれは無理だったかなってね。なので、青空へのフォーカシングとお腹のアナパナサティをすることで、もうその時点で、体全体に微細なエネルギーが少しずつ満たされていく。で、だからもうすでに手のところまで来ているから、そこでちょっとだけ注意を向けるだけでもうそれは感じることができるっていうね。まあそれが一応制度設計なんですけど、まあその通りはなかなかうまくいかないけども、今何人かね、何かから聞いてても結構みんな大体同じような反応をしてますね。でそれで、このなぜ右手かっていうと、これもいつも説明するように、いわば右私らの手のひらにはセンサーが一番密度濃く埋め込まれていて、でこの右手から感じるのが一番、簡単だからっていうね、まあ、ただそれだけの理由なんですけども、だからもうすでに全身に行き渡り始めている微細なエネルギーを、右の手で、一番センサーが発達している右の手でキャッチして、そしてこれも分かると思うけども、キャッチして、それをちょっとでも感じると、今度は、微細なエネルギーそのものがそこで増殖する、強くなる、ね、でそれはちょうど注意を向けられたらまるで喜んでいるかのように強くなる。なのでそこから、右手から、右腕、左腕、それから右足、左足、そしてお尻やって、それで、下半身、そして、その後胴体のところですね。そこで、まず背骨、息を吸いながらぐっと上げていって、吐きながら落としていく、ね、呼吸に、あ、ごめんなさい、背骨に呼吸を通すような感じで、呼吸、背骨を感じ取っていって、でそれとあと前の方ですね、下腹から胃腸から溝落ちから肺にかけてねを感じると、もう、体全体がそうなっている、ね、でそして、もう全体がいったらば、もうパーツパーツを、はもう見ないで、パーツパーツに注意を向けることはなしで、もう体全体として見ていく、ね、でそうするとさらに微細な身体が現れてくるっていうね、そういう流れです、ね、 でその微細な身体が現れた時にもうそこにはThinking だとか 感情だとかっていうものが入り込む余地は、もうかなり少なくなっているっていうことですね。そこですっぱりと、今までの流れから切れている。でそうして初めてその時に、慈悲だとかそういうものがいよいよ見えてくるっていうね、そういう制度設計になっています、ね、でその時にね、体の感じから、を注目することで、ティンキングとか感情とかっていうものから、解放される。で、体の感じっていう手がかりをもとに、自分の内部に深く深く降りていける。それはなぜっていう話ですね。でこれをフォーカシングの人たちは、そのセラピストとクライアントが、対になって一対一でやって、で、まあ、この間池見さんの公開のフォーカシングを拝見してちょっとびっくり仰天したんですけれども、まあ、クライアントの人がある体の感じをこういう感じがあるって述べて、でそこからうまいこと非常にうまいこと誘導していくうちに、実は、その体の感じの中に、クライアントの人の非常に複雑なお父さんに対する思いっていうものが、そこに隠されていたっていうことが見えてきた、ね、で、じゃあ我々瞑想している人間はこの問題をどう考えたらいいのかってね、ことで、まあ、実際上はそういう、本当に実力のある、ね、フォーカシングをやっている人と組んでフォーカシングを やるのは本当に強い意味はあると思いますけど、大きな意味はあると思いますけども、でもなかなか実際上難しい、ね、だけど瞑想だったら思い立ったらすぐこの場でできる、ね、でその時に、まあ、昨日も出ましたけれども、体の自分の中に湧いてくる、体の感じっていうものを手がかりとして、もっと深いところへ我々は入っていける。ね、なぜ？日本でねあんまりこの言葉使わないんですけれども、アメリカの方だとねヴィパッサナーっていうのをウィザムメディテーションっていう言い方を時々するんですよ。今でもしてるのかな。これはちょっとアメリカ独自の文脈があって、瞑想っていうともう何も考えないで心を無にすることなんだっていう風な瞑想が最初にアメリカに入ってきて、だから瞑想イコールもうゼロになることなんだとかねいうイメージだったんですよ。でそれに対してそうではなくて、もうまさにそういう心を分析するようなものという形の瞑想もあるんだよってことで、ウィザーメディテーションというような言い方だったかな、ことを、その心を完全にエンプティにする瞑想とはまた別のあり方として紹介してきたわけですね。で、それを我々にとって何を意味するかっていうと、その、非常に実力のあるセラピストが、クライアントの中にある、体の感じとその、その体の感じの裏にあるクライアントのその何かっていうものをセラピストは見抜いて、でうまいこと、クライアントにその隠されている何かを気づかせるっていうね、ことを本当に実力のあるフォーカシングのセラピストならやるみたいなんですけれども、やってますね。この間も実際我々見たけども、でももし我々が一人でやる場合に、瞑想者としてね、瞑想者としてやる場合もそれと同じようなことが できるんじゃないか、あるいはできなきゃいけないんじゃないかっていうことですね。でなぜかといえば、その自分の中に湧いてきたある体の感知があって、でその体の感知に注目することで我々は映画の中に巻き込まれることはなくて、ね、でそして体の感知、ある感知がのもっと深い意味を見れる。なぜ我々映画から解放されて、そこには知恵があるからですね。ヴィパッサナっていうのはそういう種類の、知恵を内包しているものですね。このエリアに関しては私らはまだ十分やってないので、多分これから大きなテーマになってくると思いますけれども、もう私らは今までは映画に巻き込まれないようにっていうね、方に、力を注いできたので、だから映画に巻き込まれないとこまではいいじゃないですか、ね、そして今自分の湧いてきた体の感じがあって、その体の感じが何を意味するのかを考えるのではなくて、このか感覚を通して、体の感じを通してその深い意味を探っていくということが、まあ、できるでしょうね。なので、本当の瞑想をやってる人間だったら、自分自身が自分のセラピストになるってね、 Your own therapist っていうラマ・イエシェさんのね、あのチベットの先生ですけども、まあ、もう亡くなってるけども、ラマゾパさんの先生ですね。あの、だから瞑想をやってる人間だったらば、瞑想を通してある知恵に触れるから、でその知恵によって自分の中にあるいろんな問題が、解明されてくる。そしてそれもある自分の中に湧き起こってくるある一つの体の感じを通して、それが何を意味するかを、知恵によって理解できる、ね、そういうことですね。はい、でそれで、中島さんの質問によって起こされた、あの、まあ、別にあの、青空へのフォーカシングの、ね、ことですね。で青空へのフォーカシングを入り口として、そこへ入っていく、ね、でそこから微細なエネルギー、ね、そういうことですね。はい、でそれがあのフォーカシングとうまく、絡み合いながら進んでいくっていう、そういうことですね。でそれでそういうことをやっていくと本当に、いろんなことが見えてくる、ね、見えてきて、つまりなんていうかな、我々がふっと湧いてきた感情とティンキングによって巻き込まれて映画の世界に入ると、もうわけわかんなくなるんだけれども、映画の世界に入らないままに体の感じっていう、一つのなんていうかな、よりどころに立ってティンキングとか感情とかっていうものを見ていくね。そうすると、それは今言ったように自分自身のセラピストになるぐらい、非常に深い知恵がそこで働き始める。そうすると自分の中のいろんなものが見えてくる、ね、これも今接心中で、皆さんからのいろんなあの反応が、あの報告が来てるんですけれども、例えばね、あの青空へのフォーカシングやって、体のお腹のアナパナサティやって、でそれで微細な身体あの感覚が広がって、で体全体に微細な体が微細な身体がね、あのそこで現れて、でその時にあのそこには慈悲がある。そしてその慈悲 の瞑想がそこで始まって、で私が幸せでありますようにっていうところから、始まる、ね、つまり微細な身体が現れた時にはそこには常に知恵があって、でしかも、慈悲が現れるっていうことによって実は、今までのいろんなことが解明できてしまうっていうことですね。つまり今まで、自分自身のセラピストになるのと同じようにですね。でまあこれも出ましたけども、今最近ずっと話しているのが、ほつぼ大心、ね、省略すると発心ですね。要するに、瞑想で深いところへ行きたい、ね、瞑想で本当に深い、ね、あのニッバーナを経験したい、ね、生死を乗り越えたいとかね、まあ、いろいろ、まあ、そういう発心するわけですね。最初に志を立てる、ね、それを発心だとか発母大心とかね、まあ、いろんな言い方で、するんですけれども、結局それが正しくなかったらば全部が変な方向に行っちゃうよねっていうことを言っていて、ってことはどういうことかっていうと、発心を正しくすることが大事だよねってことは、発心を正しくするってことは結構難しいことだよねっていう、そういう話なんですよ。そんな簡単にできることだったらわざわざそんなことを問題にしないわけで、それはものすごく難しいから、これ正し、大事だよね、この点で間違ったらとんでもないことになるよねってことを散々言うわけですね。ね、じゃあなぜそうなのかって言ったらば、今言ったようにホツボダイシンっていうのは、ボダイっていうのはこれはボディですね、悟りのことですね。だからこれはニッパーナでも青空でも何でもいいんですけども、それを本当に求めることですね。だけども問題は、あなた本当に求めてるのっていう、そういう話なんですよ、ね、でこれがね、本当になんていうかすっきりしないんですよ、ね、私らが何かどうしても何かしたいよねって言って、したいしたいしたいで頑張って頑張って頑張って、ついにあの何かに到達できました、だったらね、あの話は単純だけども、だけど例えばそれが非常に一番誰の目にも明らかな、例えばスポーツの世界でも そこまで到達できる人っていうのは本当に少ないわけじゃないですか、ね、あの内村さん、内村君ね、浩平君かが、まあ、連続に金メダルを取りましたけども、だから体操選手として、ね、個人総合で金メダルを取りたいっていうね、いう夢を持ってとてつもない努力をしてきて、それで2回連続してやった、ね、でその途中でもういいやとかね、まあ、どうせいろいろあったに決まってるけども、でもそこまでやる、でその間にいろんな、ね、困難、まあ、怪我もしたんだろうしね、いろいろ当然いろいろあるに決まってるけども、それを乗り越えてきた、ね、それはやっぱり強烈な、それをどうしてもしたいんだっていう思いがあるからですね。でそうなんだけども、この瞑想の場合はね、そんな単純じゃないんですよ。でこの単純じゃないのはなぜかっていうのが、私らからすると非常に不思議なのね。私らっていうのは、こういう瞑想会とか精神をあの企画する人間からすると、で例えばね、あの普通の例えば語学ね、私は英会話学校の経営者だとしてね、でみんなを生徒募集して来てもらってね、である生徒が1ヶ月2ヶ月通うだけでものすごく英語が上達したね、わおいいぞってね、あのたった2ヶ月でこんなに英語が喋れるようになった、あそしたらこの人はうちの英会話学校をね、支持してこれから先もずっと通ってくれるだろうなって、まあ、あの 予想して、でそうするとまあ大体その通りになるわけですよね。もう 1,2 ヶ月通って英語が英会話が上達するっていう手応えを受けたら、ね、受けた、ね、お母さんはもうその後1年2年やってもネイティブ並みに英語が上手くなる、ね、その間毎週毎週英会話学校に通うってね、大体予想通りに行くわけですよね。だからこのね座禅とか瞑想とかっていうのは本当にそうじゃなくて、例えば接心で、ね、接心の後とかみんなの感想を聞くわけね。で非常に、もう明らかに瞑想深まって、明らかにまあ青空をちょっとでも体験したなとかね、いうのが明らかな人は当然出てくるんですよ、ね、そうするとあこの人ちょっとはあの青空のテイストをね味わったからもう大丈夫、まあ、この人はもうまっすぐ、進んでいくだろうなと思ってたら、そうでもないっていうのがね、まあ、それでもまっすぐ進んでいく人もの方がまあ多いけども、必ずしもちょっとでも瞑想がうまくいった人がずっとそのまままっすぐ行くかっていうとそうじゃない可能性は圧倒的に高いんですよ。それは語学だとか、ね、なんかと比べてもそうですね。私は語学の先生やってたこともあるから分かるんだけど、やっぱり語学の学校に通う人たちっていうのは、まあ、うまくいってる人たちなんですね、まあ、英語がうまく上達する、フランス語がうまく上達する、ね、そうするともうその人たち絶対真面目に通ってくるんです。だって通えば通うほど英語がうまくなるんだし、フランス語がうまくなるんだから。だけど瞑想はそうじゃなくて、せっかくうまくいってるのにプツンともうやめちゃうとかねのがあって、なぜって話ですね。でそのなぜかも私も本当に以前は分かんなかったんだけど、最近ようやく分かってきて、人間っていうのはボディ菩提子の菩提ですねっていうのは必ずしも好きじゃないっていう話なんですよ、ね、そんなに単純に英語が話せることは大体多くの人にとっては好きだろうし、ね、話せたらいいなと思うだろうけど、だけどもこの悟りの状態とか青空の状態っていうのは必ずしも人間にとって好きじゃない、ね、人間っていうよりかもうちょっと言うとエゴにとってはですね、エゴにとってだから、エゴが、まあ、ある人の瞑想がうまくいきかけたときに、エゴが強烈に急ブレーキをかけるっていうことなのね。これは本当に、このエゴによる急ブレーキっていうのは、やっぱりすごいんですよ。これはね、多分皆さんも意外だと思う。意外なところでなんか強烈にもう瞑想なんか嫌だって思いがどうせ湧いてきます。でその瞑想なんかもう嫌だっていう声が湧いてきたら、あこれはエゴの声だなって見抜けるか、それともそうだよね瞑想って嫌だよねって言って本当にやめちゃうかっていうねっていう、多分そこで分かれます、ね、だからそのなんか本当にやりたいんだけども邪魔入ってできないっていうよりか、その本当にやりたいっていう気持ちそのものが壊れてしまう、そしたらもうアウトじゃないですか、ね、もう私英語なんかもう興味ないわってなったらもう全部アウトでしょ。英語だ習いたいんだけどもどうしてもちょっと英会話学校行くお金がなくて、だったらもうなんとかアルバイトしてお金稼いで、ね、授業料稼いでって、まあ、なんとか行くんですよ。だけどももう英語なんかどうでもいいわってなったらもうアウトでしょ。どうしようもないですよね。それと同じようにもう青空なんかどうでもいいわっていう気持ちが皆さんの中で湧いてきます。必ず。なぜなぜかといえば中島さん青空になんか入りたくないんですよ。入りたい入りたい。だけど入りたいっていう気持ちとそんなもの嫌だっていうのと 両方があって、でそのこっちの方が必ず出てくるのね。でなぜかといえばこのエゴにとって青空なんて迷惑以外何者でもないからですね、本当に。だからそこら辺もきちんと見破っておかないと、自分の中には絶対に青空なんか入りたくないっていう気持ちが湧いてきて、せっかくうまくいってる瞑想を全部台無しにします。そこにちょっと気をつけてくださいね。でそれが、でもそのぐらいのことは、知恵があれば見抜けるはずですので、ね、そして、もう今朝も言いましたけども、そういうのが、私が幸せでありますようにっていうのは、そういうのを全部乗り越えていこうっていう、そういう話ですね。つまりもう悟りとか青空とかそんなものいらないんだ、私はいつまでもいつまでも惨めな私でいたいんだ、ね、この不幸が大好きなんだとかね、不幸が大好きで惨めが大好きで人を裏切ったり裏切られたりするのが大好きでね、そういうものが本質が、まあそういうものを持ってるわけね。でそういうことに全部気づいた上で、不幸でいつまでも不幸でいたい私、いつまでも惨めでいたい私っていうものをに全部気づいた上で、それでその上でなんですよ、私が幸せでありますようにっていうのはね。だから慈悲の瞑想の第一発が、私が幸せでありますように。だからもうあれは、前はエゴに対する死刑宣言全国で言いましたけども、エゴの恐ろしさに気づいて、でももうエゴには騙されないっていうことですね。死刑宣告というか騙されない宣告ですね、宣言ですね。でそういう複雑な、話になっていますね。そこを気をつけてくださいですか。はい。でそれでね、そこまで来て、なってくると、その もうそろそろあの話しなきゃいけないんですけども、今日の話は、体の感じってとこから青空のフォーカシングに、ね、かかってきて、私が幸せでありますようにでエゴを乗り越えるってね、そういう話です。これはいいじゃないですか、ね、でそれでそうなってくるとね、宗教としてのマインドフルネスっていうことを先週ぐらいから言い始めているんですけど、そのもう一つ前は、浄土宗の、ね、お寺で行った極楽往生のためのマインドフルネスとかね、いろんな言い方をしているんですけれども、でこれどういうことなのか、ね、でその逆に言うと、宗教としてのマインドフルネスのその正反対っていうのは、仏教的瞑想から、宗教的要素を取り去ったのがマインドフルネスだっていうのが、現代一番流通しているマインドフルネスですね。これについてはもうずっと話をしてきて、その理由も話しました。それなぜかって言ったら、病院だとか教育現場だとか、あるいは会社のね、社員研修だとかでやるためには、宗教的要素を落としておかないと病院では受け入れられないし、社員研修としてもうまくいかないし、で教育現場なんかである特定の宗教の瞑想なんか入れたらね、とんでもないことになるから、ね、だからわざと宗教的要素を取り除いて、ニュートラルな形にまとめ上げたのが、マインドフルネスベースとの、セラピーだし、Google さんのサーチインサイドやセルフっていうね、社員プロ 天使のプログラムだし、それからあとあのアメリカやヨーロッパではもう完全にマインドフルネスが、学校の中で使われていて、でそれが学校のためのマインドフルネスの、ね、いろんなプログラム、まあ、ありますけれどもですね。だからそれも特定の仏教という特定の宗教の瞑想を教えるたら、それこそアメリカの小学校ではとんでもないことになりますから、そうじゃなくて小学アメリカの小学生たちにマインドフルネスというものを教えるプログラムですね。ですね。でだからそういうものを全部、宗教的要素を取り除いたものが今、受け入れられているっていう話だったんですよ。ね。でそうなんだけど、問題はね、じゃあそれでいいのっていうね、っていう話ですね。もし我々が、Google の社員として、非常に効率よく働けて、今までよりか短時間でたくさんの生産性を上げて、でしかも人間関係良くなくてっていうんだったらば、この Google さんの社員研修はとてもいいよねっていう話になるし、ね、で学校教育の場において生徒たちが、ね、集中力が上がって、学校の成績も上がって心が落ち着いて勉強できるようになるからね。だからあのこの生徒たちの勉強のパフォーマンスが上がったから、このマインドフルネスプログラムは素晴らしいよねってね、まあそういう話、なって、まあじゃあそれは全部あの誰もが OK ねってなるはずだったんですよ、ね、つまりもうなんか宗教ってわけのわかんないものは全部覗いちゃって、ね、社員さんが、セラピーの患者さんが学校の生徒さんたちがみんなそれぞれ、利益を得るようなマインドフルネスやろうよね、でそれ実際に、効果があってそれいいよねって話だったわけね。でもその時代をあの容疑者は全部壊してしまったんですよ。やっぱり一つの時代が終わった。でその時にね、まあちょっとあのいろんな今コメントが来ていて、ちょっと全然私の趣旨と違う、ように理解してもらっちゃったみたいなんで、で私があの先週問題にしたことはどういうことかっていうと、あの容疑者が、世間に向けて発した問いかけっていうものを、もしマインドフルネスが今のようなものだったらば受け止めきれないっていう、そういう話なのね、論理的に言って。なぜかって言えば、今言ったようにもしマインドフルネスが、社員さんの、あの仕事の効率を大幅に上げるのを目的とする、ね、学校の生徒の、ね、心が落ち着いて成績が、ね、勉強が進んで成績が良くなることを目的とするだけだったらばね、そうしちゃいけないって話じゃないんですよ。それだけだったならば、それはやっぱりこの世的な価値観ですね、地上的な価値観から一歩も出てないでしょ。わかります、ね、そしてあの容疑者が突きつけた問題っていうのは、この世的な価値観を極限にまで広げていった場合どうなのかっていう、そういう話なんですよ。ですよね。だから、Google の社員が ね、Google の社員だからまあどうせ優秀に決まってるわけですよ、ね、だけどもあのマインドフルネスのプログラムをやることによってさらに優秀になってさらに仕事が、ね、バリバリできるようになって、ね、それは素晴らしいよねって話じゃないですか、ね、だから仕事ができることを目指して仕事ができることは素晴らしいよね、っていう話ですね。でそうすると仕事ができないのはダメだよねっていう当然話になりますよね。でマインドフルネスやると健康になるんですよってね話をねそれはなんか良さそうに見えますよね。でまあ実際にあのマインドフルネスとやったら健康になるのだってね今お昼一緒にマインドフルに食べたじゃないですかね。ああやってマインドフルに食事したならば当然消化もいいしそんなに食べ過ぎるってこともないから、ね、食べ過ぎることもない消化もいいっていうことでマインドフルイーティングっていうのは健康にいいのは間違いないですねだからマインドフルネスやると健康になるよねっていうのは、まあ、事実でそうです、ね、でそれにはもう別に悪いことないわけですよ。で私も皆さんにマインドフルに食べましょうって当然言うしだけどももしそれだけだったならば、ね、健康じゃない人はどうなるのかっていうねいう話ですね。ですか。だからこの世的な価値観っていうのはまあ大事なんですよ。健康であること仕事が効率よく働けることね。でそれを目指して、ある訓練をするってことももちろん大事だしね。で私はそれをもちろん否定はしないんですよ。だけどもしそれだけだったらばって話ね。もしそれだけだったらばどういうことになるかっていうと健康じゃないこと、ね、仕事ができないこと社会に貢献できないことっていうのは価値がないことになってしまう、ね、で価値がないことになった場合にまああれは価値がないよねって言ってまあバカにされたりねするぐらいだったらまあしょうがないじゃないですか、ね、だけど価値がないものをこの社会に入れておくのっていうのはこの社会にとって良くないことなんじゃない。なぜこの価値がない人間のためにとんでもない税金が使われてるんだからっていうふうにもうすぐなるんですよ、ね、これはだからもし我々がこの世的な価値観しかないっていうのはこれ非常にまずいのねまずいのねまあある範囲だったらば皆さん一生懸命健康になろうよね皆さん一生懸命仕事が効率よくなるようにしようよねっていうのはいいことなんですよね。みんなそのためにやってるんだけども、だけどもしそれだけだった場合にそれが極端にまで進んだ場合にこの世的な価値観からすると価値がないものを、もうこの世から取り除いた方がいいっていう考え方なんてもうすぐ出るじゃないですか。ですよね。いかにも仕事が効率よく働けるね、Google の社員さんは一人でこれだけの価値を生み出している、わあ素晴らしい素晴らしい、これはいいんですよ。だけども生み出せない人は素晴らしくないよね。ここまではまあまあいいじゃないですかね。そしてその次の一歩は何ですか。生み出せない人は放り投げた方がいいよねっていう話になりますよね。で普通はまあそこまではいかないわけなんですよ、ね、効率よく、いや素晴らしい、あの人は仕事できない人だからダメだよねって言ってね、 悪口言って、そこまではまあ日本普通はやる、まあしょうがないわけですよ。だけど仕事ができないからこいつダメだからもうこの世から追放しろってね、っていうところまではこの大きな一歩は本当に多くの人は一歩踏み出さないけども、まああの容疑者踏み出しちゃった。だけどもなんていうかな、やっぱりみんなあれにはゾッとしたのは、何にゾッとしたかっていうと、もし我々がこの価値観しか持っていなかった時に、この価値観が暴走した時に、あの結論は当然出ちゃうよねっていう話じゃないですか。わかります？これとんでもない結論がどっかから来たんじゃなくて、自分たちが今持っている価値観を、持っている価値観を途中で止めてるからいいようなものの、これをそのまま延長していったならば、あの容疑者と全く同じになっちゃうんですよ。ね。だから我々はあの人に、彼に対抗するには、もし我々がこれし、この価値観しか持ってなかったら原理的に対抗できないんですよ。せいぜいそれはいくらなんでも、まあ世間の常識から言って行き過ぎだろう前っていうぐらいの価値観し、あのブレーキしか効かないのね。だけども中には皆さんご存知の分かってるように暴走する人っていうのは必ず出てきてしまって、ある論理なり価値観があって、で普通だったらば、まあこのぐらいのところで止まっている、つまり仕事ができない人をなんかバカにするっていうぐらいのところで止まっている、ね、だけどもそれがもっと、暴走した場合に、仕事ができない人、何ら価値を生み出してない人は消した方がいいよねっていう話ですね。だからこれはもし仕事ができることが素晴らしい、仕事ができないことはダメなことなんだっていうものしかない場合に、もうそれを止める手立ては、それはいくらなんでも極論だろうっていう、ぐらいしかなくて、でも世の中には極論へ突っ走る人っていうのは必ず出てきて止められないってことね。だから我々がこれを止めるには全然違うある価値観がないと無理なんですよ、ね、でその全然違う価値観って言っても、単なるなんか、なんていうかな、哲学とか、いうこと、もう、まあ、でもきちんとそうしなきゃいけないんだけども、私はね、日本の福祉の現場にはそれがあると実は思ってるので、っていうのはちょっと私ここ10年ぐらい福祉の現場と結構付き合ってるんだけども、っていうのは、まあ、私 の、 あの両親がそうだったんでね、まあ、大体フルコースですね、ヘルパーさんからに来てもらって、それからグループホームに入って、それから有料老人ホームに入って、まあ、父はまあそこで亡くなったんだけど、で、まあ、この間ちょっと母親が、こっち戻ってきて、で1週間ほどいたん で、 でその間ちょっと私は母親をトイレに連れていけないのでお風呂も入れられないので、ちょっとヘルパーさんに来てもらって、で夜もケアマネさんに寝てもらってね、隣にね、で、まあ、前から付き合いのある人たちなんだけども、母親が、東京にいた時からのね、で間近にそういうのを見て実際に思ったのは、その、まあ、母親なんかもう今は全然価値を生み出せない人間なんですよね。だからこの仕事のができるのが良くて、仕事ができないのはダメなんだっていう価値観からすると価値のない人間なんですよ、ね、だけど、まあ、彼らは、まあ、それは仕事だからといえばそうなんだけども、だけど仕事以上のね、意味を 本当に見出してくれていて、つまりもうある価値観からすれば全く価値がない人間なのね、うちの母親っていうのは、ね、のまさにトイレのを一緒に行ったり、シャワーを浴びさせてくれたりっていう、これ価値のない仕事じゃないですか、こういう価値観からするとね。だけども本当になんていうかな、単なる仕事としてね、ケアマネとしての仕事として、ヘルパーとしての仕事としてじゃなくて、それ以上にもっと強い気持ちでやってくれてるっていうのかな。どういうことかっていうと、これは価値があるもんなんだって彼女たちは感じてくれている、ね、だからそれはヘルパーさんと働けば時給いくらもらえるとかね、そんなんではないんですよ。まあそれももちろんあるけども、で、また私はもちろんお金払うけれども、だけどもそうではなくて、それ以上にここに価値があるものはあるよねって、日本の福祉の現場でいる人たちは感じてくれている、ね、っていうことなのね。で、私もいつかちょっと山ゆり園ってちょっと行きたいと思ってるんだけども、山ゆり園の人たちも絶対そうだったはずなんですよ。そこで働いてる人たちって、まあ、本当に福祉の現場で働いてる人たちって本当に心の底から尊敬してるんだけど、彼らもやっぱりその人たちを世話するのことに絶対に喜びを見出していたはずなのね。っていうか価値を見出していたはずなんですよ。絶対に複数のいろんな障害を持っていた人たちですよね。ね、それ世話するのものすごく大変だったはずなんですよ。ね、だけどもいやいややってたはずはないのね。そんなんでできる仕事じゃないから、やっぱりそこに非常に強い意味と価値を見出していた、ね、つまり仕事ができるのが良くて仕事ができないのはダメだっていう価値観とは全然違う価値観をが日本の福祉の現場には実際にあるわけなんですよ。で宗教っていうものがもし復活するとしたらそこからしかないってことなの、ね、つまり、仕事ができるのが良くて仕事ができないのが悪いなんていうのはもう本当に笑っちゃうほどちっちゃな一つの物差しに過ぎなくて、ね、で物差しでこの物差しだけで物事が測れるわけがなくて、でもし私らが、青空ってものに触れた途端にそんな物差しは吹っ飛ぶわけですね。いいですか。吹っ飛んで、全てのものが意味も価値もある。全然もう動けなくなった高齢者もたくさんの20、30の障害を持った人たちも、で、Google でバリバリ働いてる人も、ね、オリンピックで金メダル取っちゃう人も、ね、もう一切関係ないところで全部価値がある、ね、そういうものですね。それを宗教って言葉が嫌だったら使わなくてもいいんですけれども、だけどもそういうなんていうかな、仕事ができる人が価値があるっていうたった一つの物差しをなんて吹っ飛ぶとてつもない量の全然違う物差しっていうものを提示できなかったら宗教っていうのはもう負けちゃうだろうなっていうことですね。で、結局この宗教が提示する物差しを捨てちゃって、本当にたった一つの実にくだらない物差しだけで物事を測ってきた結果が、その暴走が、彼植松容疑者だったと私は思うし、でその時にこの価値観しかない マインドフルネスだったら対抗なんかできるわけないじゃないですか。まあ、せいぜい本当に世間的な常識の中で君それはちょっと暴走だよっていうぐらいでね。でもそうじゃなくて、暴走も何もあったもんじゃなくて、そんな一つの価値観なんて吹けば飛ぶようなもんで、人間っていうのは、仕事が効率よくできようが全くの障害者だろうが一切関係ないところでみんな価値があるんだってね、ことを言い切れなかったらちょっとおかしくて、でこれを言い切れるのはもうあの青空の立場からしかないので、そしてそれを、やるのが本来の宗教だったと思います、ね、だから当然それは、一つの飛び越えがあるわけなんですよ。この世的なものから飛び越えている、ね、でもこの飛び越える場所が結局分かんなかったから、そこになんか神様っていういきなり飛び越えた相手を持ってきちゃって、でもどうやって私と神様どういうふうにつながってどういうふうに飛び越えてるのかよく分かんないっていう、ね、ことですね。だけども今私らだったらば、雲と青空っていう一つの飛び越えがあって、雲としての私と青空としての私ですね。で結局雲としての私っていう、ものしかなかった場合に、雲としての私には当然、いい悪い優秀優秀じゃない、仕事ができる仕事が全然できない、社会的な価値がある社会的価値がないっていうのが当然出てきて、でそれでもって全部を、決めていく。で特に社会的価値がないものはもう単にバカにするんではなくて切り捨てる、抹殺するっていうね、どこにこれ走るに決まってますよ。でそれを雲としての私の世界の中だけで止めるのは事実上無理ですね。本当に無理っていうのは多分あの今度これから長い裁判始まりますけど、検察どういうふうにあの論理を組み立てて彼を裁くのか、ね、普通の論理だったら彼は全部論破しますよ本当に。でそれを裁判員制度でね、ね、松山さんのとこに呼び出しが来て裁判員としてそこへ聞いたら頭本当変になっちゃいますよ本当に。勝てないんですよ我々は、もし雲としての私の価値観しかなかった場合、ね、だから、そうじゃなくて青空としての私、ね、っていう雲から青空への一つのジャンプですねっていうものが起こって初めて、そんなあの社会的価値があるないっていうような物差しなんかもうどうでもいいっていうねことですね。そしてその重度の障害者の人を世話をする価値と喜びとっていうのがそこにある。どうなったらその方がはるかに安心できるじゃないですか。だって私は今比較的健常者だけども、もうどうせここにいる全員が障害者になっていくわけだからね。なので、そこら辺のねもう、地上的な価値のためだけにマインドフルネスをする時代っていうのはもう完全にあの日で終わってます、ね、で今我々がやらなきゃいけないのはそういう地上的な価値、雲としての私のから見た価値ではないものですね、それを今はっきりさせる。そして雲としての私から青空としての私へどうジャンプしてどう 乗り越えていくのかっていうね、そこいらへんですね問題は。いいですか。はい、お約束していた質問を、2人ぐらいから受けようかと思います。どうぞ。
あ、すいません。
うん、はい、ちょっと待って、今ボイスレコーダー行くから、これ前に置いてください。
すいません、今回初めて精神に参加をして、で昨日初めて一日中こう瞑想するということをやりました。でもう足が痛い、体が痛いというのが正直な感想で、あまり集中もできなくて、昨日はあんまり出来は良くなかったと思うんですね。で今朝目が覚めると気分がブルーだって、でそのブルーな気持ちにさらにこう別の負の感情が加わってきたりして、で、あ、これは映画のスイッチが入ったんじゃないかというように、これはまずいなというふうに朝を感じたんですね。でそのブルーな感情を感じた時に体の方には特には何の反応もなかったんですが、その後朝の瞑想をやりましたけども、その時にアウトラインのフォーカシングの瞑想ですかね。でそれを、やってると、まあこうブルーな気持ちというのはそのままにしておいて、まずはその瞑想をして、で体にこう微細な感覚が立ち上がってきたんですけど、まあその体が立ち上がってくると、そのブルーだった気持ち感情というのはなんか霧が晴れるようにこうスッとなくなっていって、で普通の元の安定した心に戻ってきたっていうのを今朝感じたんです。それはあれでしょうか、やっぱこう多少青空に触れたんでしょうか。それのフォーカシングというのが多少できてたんでしょうか。
はい、はい、はい、すみません。はい、ありがとうございます。はい、今ね非常に全く初めて接心参加してされた、で、まあ本当こんな朝から晩までね座ってるからどうせ体が痛いに決まっていて、朝4時なんかに叩き起こされるから疲れていて、それもものすごい分かるんですよ、ね。でそうなんだけど、その、ブルーな気持ちですね。でブルーな気持ちとブルーなシンキングですよね。いろんなこと考えちゃうじゃないですかね、どうせね。で問題はそれを普段はやっぱり信じ込んじゃうわけですよね。信じ込んで、でそれはこうこうこうこうこういう理由だから自分は今ブルー でだから、でそこからもうすぐに一方案のお盆精神なんか意味がないとかねそういう結論はすぐ出ちゃうわけなんですよね。だからまず強烈な映画が展開して、それに対して、いろんなティンキングも展開して、でわわわわってね。でそうなんだけども、じゃあそれが本当にそうなのかっていうのは全然違っていて、今言われたように、青空へのフォーカシングから、体の感知、お腹のアナバランサティ、そして、微細な感覚がね、立ち現れたら、それはもうストンと落ちる。微細な感覚が出たら、そういうものは全部落ちます、ね。落ちたら、なんていうかな、いきなり落ちるんですよ。つまり、一方案の御嶽精神が意味がないからブルーだって言うんだったらば、 御嶽精神から出ればウルじゃなくなるっていう話じゃないですか、ね、そしたらさっさと出ればいい、出てあブルじゃなくなったってね、だったら理由が正しかったんですけども、もう関係なしに同じ精神の中にいながらいきなりブルーな気持ちだけがストンと落ちる。本当はなぜかって言ったらそのなぜブルーなのかで思っていたことが全部間違ってたってことですよね。ただ我々はただブルーになってしまう。それには何の理由もなくて。だけども体の感じを感じただけでそれはストンと落ちるっていうね。まあその経験を通してその自分の中に湧き起こってくるいろんな感情をまともには信じないっていうことができてくると思うんですよ、ね、それでなぜ我々が、長い物語をここまで信じちゃったのかって言ったら、やっぱり感情が湧いてきてその感情を理由付けしてその理由を本当だと思い込んでしまう。で母親に対してムカムカってした。でもそれはただ単に体の感情を感じればそのムカムカが消えたはずなのに、ところがムカムカってものを信じてしまって、なぜムカムカなのか、母親こうだこうだこうだこうだっていう物語を作って、でそれをまともに信じて、でその物語を30年40年作ってきたから、その人の中にある母親の物語っていうのは、この母親である A さんという人とは一切何の関係もないっていうことになる。と思うんですよね。だからまあそれで第一歩としては大丈夫ですので、ね、続けてください。はい、あともう一人ぐらいいますか。誰か。ちょっと誰か参考になることを言ってください。あ、じゃあどうぞ。はい。後ろの人。
さっきの方の質問に、まあ、関連する部分かと思うんですけど、
はい、
微細な感覚は感じれていると思っているんですが、うん、その状態になると要はシンキングマインドは落ちる択一の関係にあるという話ですよね、
うん、
でその場合にその微細な感覚を感じれているんだけどそれでも考え事みたいなものをふと気がついたらしているということがあるんですけれども、それはちゃんとできているということになるのかというのと、そのシンキングマインドで映画がガーッと上映しているっていうことはないけれども、やっぱり考え事をしたりとかふと気がつくと違うことを思ったりしているってことはやっぱりあり得ることなのかなっていうのはちょっとよくわからないというところなんですけれども、
うん、はい
はいはい、はい、それも今のもね非常にリアルな正直な、ことですね。はい、でだから、まあ、本質的にはね、thinking していることと体の微細な感覚を感じることっていうのは両立不可能で、こちらが出ればこっちが引っ込むっていう関係です。本質的にはですね、でも、やっぱりこのグレーゾーンっていうのがやっぱりあって、そのグレーゾーンだと微細な感覚はあるけどもちょっと弱いからティンキングがちょこっと出る。でも強烈には出ないでしょ。で強烈に出たらもう微細な感覚ゼロだから、ね、だから今言ってるのはちょっとグレーゾーンの話であって、うん、グレーゾーンだからもう強烈な映画はないけれども、でも多少のティンキングはちょこちょこって出てくるっていうね、そういう話ですから、それをもうちょっと、深めていくと、そのちょこちょこっていうのもない世界が広がりますので、でそのために今私らは微細な感覚のあと、慈悲の瞑想というのをやるわけですね。で慈悲の瞑想っていうのは、まあ、今回も話してて思うんだけども、やっぱり我々瞑想者にとって主戦場なんですよ。微細な感覚ってある意味非常に単純な戦いなんだけども、慈悲の瞑想っていうのは主戦場で、 どういうことかっていうと、そこにもうオールスターで現れるのね、全てがね。でそれこそ本当に関ヶ原の戦いみたいなもんで、石田三成と徳川家康に分かれて、もう因縁の対決じゃないですか、ね、そこにもう各国の日本全国の人たちが、まあ、そこに現れる。こっち側についたと思ったらいきなり裏切ったりしてね、浪費して、だからもうそこにオールスターが現れて、そしてやる、ね、でつまり慈悲の瞑想の中で自分のエゴも出てくるし、昔の人との関係も出てくるし、自分自身に対する思いも出てくるし、それから一切衆生に対するいろんな思いとか、ね、でそういうものが、全部出てきた上で、瞑想が深まっていく、ね、でそこに、Thinking Mind によって作られた映画の世界、をずっと我々は生きていたわけね。でそれとは全く違う世界、ね、つまりあのね、微細な感覚だけだと、ただ微細な感覚を感じてるってだけでまだ世界ではないんですよ、ね、だけど慈悲の瞑想となるともうこれ世界なのね。世界というのは人間が生きている世界なんですよ、ね、これわかるでしょ、ね、この自分自身が不幸になろうと、わざと不幸になろうとしていためちゃくちゃな世界があるじゃないですか。そして今度はそうではなくて、生きとし生けるものが幸せでありますようにと本当に願う。これはもう本当にリアルな世界じゃないですか、ね、あの微細な感覚でただ感じてるだけだからね。あのなので微細な感覚を通して感じた Thinking Mind とか何とかっていうもの が全部この慈悲の瞑想っていうリアルな世界の中に落とし込まれて、でこれで全く新しい世界がそこで生まれてくるっていうことですね。あのだから関ヶ原を通した後にもう次の徳川の時代が生まれちゃったように、あのそこで全てがぶつかり合って、で新しい世界が生まれる。そしてその新しい世界を、慈悲とマインドフルネスとからもちろん知恵がこれから作っていく、そういう話になりますね。だから今いらっしゃるのがちょっとまだグレーゾーンの話なので、そこを突っ走って、新しい世界にちょっと入っていただきたいと思います。はい、じゃあ今日ね一応ここまでにして、また接し続けましょう。はい、じゃあ衆生無辺誓願度ね3回読みます。衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、仏の無常誓願状、衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏の無常誓願状、衆生無辺誓願度、煩悩無尽誓願願、法門無量誓願学、仏の無常誓願。